皆さんこんにちは、ウィークリートークの時間が参りました。9月の27日なんですけど、私はですね、11月に講演いただく横内会長のところを訪ねてまいりました。で、その時にですね、同じくシャンゼリゼの橋本京子先生のところも訪ねてまいりましたが、11月にはどんな話をしていただけるんですかということでお話をしました。で、やはりですね、経営のことということで、美容院を経営されてますが、その経営でどういうふうなことをしてきたかということを紹介をしていただくそうです。横内塾で私は橋京子先生の話を初めて、講演という形でお聞きさせていただきました。私が説明するよりも実際に京子先生の話を聞いていただいた方がいいかと思いますので、今日はその時の録音を一部ご紹介したいと思います。それでは本編にお進みください。
次は橋本京子先生の話です。橋本京子先生のことを少しご紹介させていただきます。橋本先生は松本の方です。そして美容室とエステサロンシャンゼリゼを経営されています。また産業カウンセラーとしても活躍されています。そしてですね、美しく生きる実践講座という、名前は微笑みの会という会も主催されているんです。で、私はこの微笑みの会の受講生の一人として先生からいつもいろいろなことを教わっております。で、微笑みの会というくらいですのでね、私もこんないい微笑みになりました、はい、で、その他新老人の会新州支部の事務局、また NPO 法人命と平和の森の副会長もされています。今日はピンチはチャンス、輝いて生きるというテーマでお話をしていただきます。では先生、よろしくお願いいたします。42年、早いものです。振り返ってみますと、その間ですね、共に働くスタッフをはじめ、お客様、お取引先、家族や友人、知人、また地域の皆様、大勢の方に支えられてきたからこそ、この42年間続けてこられたなということをつくづく今感じております。会社の歴史が1年増すごとに、この感謝の思いというのは深く大きく私の中でなってまいりました。今朝皆さん、小鳥のさえずりで目を覚まされたと思います。あの小鳥のさえずりはですね、生活面の方を担当しております田口さんが、受講生の皆さんが爽やかな気持ちで朝を迎えるようにと、そんな心遣いから録音をしてきまして、そしてあの小鳥のさえずりが今朝あったんです。あの小鳥のさえずりを聞きながら、私ふと思い出しました。私とおばあちゃんとの会話を、それはですね、ちょうど春が始まった頃、お休みの日だったんですけれども、マンションの、ガラス戸から春の日差しが入ってきまして、小鳥のさえずりが聞こえてきて、今日はお休み、ああ幸せだな、こんないい朝迎えてと思って、おばあちゃんにその話をした。おばあちゃん幸せに、ほら小鳥のさえずりが聞こえるねえ、春の日差しが入ってくる、幸せね。そしたらおばあちゃん、
それよりもね、京子ちゃん、さっきの京子さんと私も同じ京子さんですのでよろしくお願いします。でもね、京子ちゃん、私大失敗しちゃった。後悔してる。え、どうしたの？昨日ね、布団干しとけばよかった。失敗、後悔してる。なんで？さっき天気予報で午後から雨だって。そんなおばあちゃん、こんな今幸せな気分でいる時にね、今の幸せ感じなきゃもったいないじゃない。そう言うと、まだまだ私はこの年になっても子供なんですね。京子ちゃん、世の中はそんなに甘いもんじゃないわよって言うんです。まあ、社会や背景がそういう時代に生きてきたおばあちゃんの価値観っていうのがあると思うんですが、やはりちょっと苦労を背負って生きてるような顔してます。私好きですよ、そのおばあちゃんね。家族のことを思ってくれるおばあちゃん大好きなんだけど、苦労を背負ってる顔してます。今の幸せを感じるんじゃなくって、昨日を後悔して午後を心配してるんです。大事なのは今なんですよね。もう一つ、うちにはゼラニウムを咲かせてるんですけれども、もう今年4年、このゼラニウムって一年中春夏秋冬花咲かせてくれるんですよ。それで、3年くらい経った時に、私のお友達で清水さんって人がいるんですけれども、清水さんにその話をしました。うちのゼラニウム3年間春夏秋冬花を咲かせて私を楽しませてくれてるのよ。彼女は、そう、素敵ね。それはね、橋本さんが愛情いっぱい注いでるから嬉しくって咲いてるんじゃない？そう言ってにっこり笑ってくれました。その彼女の言葉、嬉しかったです。嬉しくなって私は誰かにまだ話したくなったんです。近所の奥様にお話をしました。全く同じことを言ったんです。そうしたら、3年ずっと花咲かせてる、うわぁ、聞いただけで疲れる同じことを言っても受け止め方が180度違う。清水さんの笑顔はどこから来てるかなっていうことを、私はその違いの中から感じ取らせてもらいましたこれから私も体験をお話しさせていただきますが、受講生お一人お一人、ご自分の生活や生き方やいろんな中からそれぞれの受け止め方をされると思います、私のお話の中で何か一つでも皆様の今後の役に立てれば大変嬉しく思います。私がですね、結婚をいたしましたのは昭和39年です。皆さんご存知だと思いますが、大きなイベントが日本にありました。あの東京オリンピックのあった年です。東海道新幹線も開通しましてですね、日本はまさに高度成長真っ只中という時に私は結婚いたしました。で、その年の新婚生活も早々に、その年の12月に私は独立をいたしました。ニューパイという美容院をオープンいたしました。12坪の小さなお店、そして私とスタッフが1人2人というささやかなスタートではあったんですけれども、私にとりましては結婚もできた、独立もできた、人生順風満帆という時でした。おかげさまで、順調に売り上げも伸びてまいりまして、3年後にはですね、今の現在地の町の中心にお店を移転することになりました。12坪のお店が30坪になりました。1人だったスタッフが6人になりました。立地条件も良くなった、設備もいい、それから規模も大きくなった、スタッフも揃ってる、私には技術が自信がある。 夫は会社を辞めて経営に専念することになりました。私は技術の方を担当するという形で、私たち夫婦は大きな希望期待を持ってですね、新たなスタートを切ったんです。忘れもしません、私が2人目の子供を出産した、今から36年前、2人目の子供を出産いたしまして、1ヶ月産休を取りました。もうその頃私たちはそんなに十分に休みが取れない、もうすぐ働きに行かなきゃいけない時代でしたので、1ヶ月だけのお休みを取りまして、私は店に向かいました。みんなも待っててくれる、お客様も私を待っててくれる、そんな流行る気持ちを持って私は店へ行きました。その私を待っていたのは6人のスタッフが一列に並んで険しい顔をして待ち構えていました。その中の代表の一人が前へ出まして、今日限り全員辞めさせてもらいます、どうしたの、目の前に起きている出来事に私の気持ちはついていけませんでした。どうしたの、どういうことなの、今まで一緒に働いていたことは何だったの、信じられない、裏切られた、私はスタッフにいろいろなことをしてあげた、あれもしてあげた、これもしてあげた、そういうことがいっぱい私の中から出てきました。私はそのことをスタッフ一人一人にぶつけましたけれども、スタッフの固い気持ちは変わりませんでした。どうしようこの現実を、店には多額な投資をしてしまったり借金はある、店を辞めるわけにはいかない、何とかしなければ。私はその当時も今現在も取引をさせていただいております、今は亡き今井物産という会社の今井森会長のところに相談に飛んでいきました。私は今までの経緯をお話ししました。今の若い人の気持ちわからない、平気で裏切るようなことをする、私は相談に行った先はシャンゼリゼはお得意様です、きっとお得意様の私の相談ごとにいい知恵を貸していただき、そしてこのことを何とか会長、今井森会長さんが来て何とか収めてくれるかもしれない、そんな期待を持って私は相談に行ったんです。そしてそのことを申し上げました。それまでこうやって腕を組みながらうなずきながら私の話を聞いてくれていました。そして裏切られたという言葉を私が発した時です。バカ者、大きな声で私は一喝されました。私はその声の大きさに体がビクッとなって硬くなって、私はびっくりして下を向いていました。従業員の姿は経営者の心の鏡だよ、いいかね橋本さん、あんたの心が今そこに映し出されているんだよ、なんでそれがわからない、いいかね、結果には必ず原因がある、 橋本さん、ナスの種まいてトマトの芽が出るかよ。出ない。それが自然の摂理というものだ。橋本さん、あんたがまいた種は雑草が生えてきた。自分でまいた種は人に刈り取ってもらおうなんて思うな。自分で刈り取りなさい。あまりの厳しいお言葉に私は何も言えず下を向いたままでした。どのくらい時間が経ったか私にとりましては大変長い時間でした。でも何一言も言うことができない自分がそこにいました。そうしたらですね、急にいつもの口調に変わって、橋本さん、あんたって人は運のいい人だねっておっしゃるんです。なんでこの私が運がいいんだろう。
さて皆さんいかがでしたでしょうか。社長というのはいつの間にかですね一人になってしまうと、こういうことがよく起こるようでございます。この後橋本先生は研修に行かれて、人の優しさとか人に対することをですね、人間について、勉強を重ねられるようです。今回は途中でしたので、引き続き次回、15分程度ですね、講演の内容を続けていきたいと思います。で、本番は11月の8日ですので、それまでですね、興味のある方はぜひともご参加いただければと思います。それでは、次回まで、お楽しみにしてきてください。